皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス GR です。2026年5月21日のマス GR カテゴリから厳選した15本の論文をお届けします。1本目はコナー・マクマホンさんによるアンエヌスクワードオブストラクションフォーエレメンタリーエンベディングスオブハイパーボリックグラックス双極群の初等埋め込みに対する N の事情の障害です。この論文では群の第一ベッチ数という概念が論理学的な埋め込みにおいてどのような制約になるかを探っています。まずねじれのない双極群についてある部分群が初等的に埋め込まれている場合、その部分群の第一ベッチ数は元の群のそれよりも厳密に小さくなることが示されました。拡張タワーなどの複雑な構造を解析して段階的にベッチ数が増えていくことを証明したそうで、この厳密な不等式が出るという結果には驚かされますね。またより一般的な有限性成群においても存在的に埋め込まれているなら、部分群の第一ベッチ数は元の群のそれ以下になることが分かりました。こちらは超積などの手法を使って証明されています。特に興味深いのは第一ベッチ数が0であるねじれのない双極群には適切でヒアーベルな初等を埋め込み部分群が存在し得ないという結論です。群のベッチ数とフォン・ノイマン代数の L2 融解エントロピーとの間に類推があるという視点も非常に刺激的な考察だと思います。2本目はアンソニー・ジェネボワさんによるポリノミアルハイパーボリシティ&プロダクト・オブ・フリー・グラップス多項式双極性と自由群の直積です。この論文ではグラフがどれくらい双極空間に近いかを測るために多項式双極性という新しい概念を導入しています。簡単に言うと、ある写像で双極空間に送った時に潰れる部分の大きさが多項式で抑えられるかという視点ですね。驚くべきはこの性質を使うことで群が部分群として整数公式の二次元平面、つまり Z の事情を持っているかどうかを判定できる点です。特によコンパクトな特殊群においてこの二次元平面を持たないことと、ある多項式に対して多項式双極的であることが同値であると証明しました。具体的にランプライター群や2つの自由群の直積はどんな多項式を用いてもこの性質を持たないことが分かっています。また右角ある鎮群などの具体的な例についてもグラフの構造から二次元平面の有無を判定できる基準を明確にしています。幾何学的な構造から代数的な性質を鮮やかに導き出していて非常にエキサイティングな研究ですね。3本目はジェームス・ハイドさん、レイチェル・スキッパーさん、マシュー・シー・ビーザ・レムスキーさんによるアクショングラフズセミコンジューガシーアンドノンエンベディングイントンプソンズグループ V トンプソン群 V における作用グラフ反響薬および非埋め込みです。この論文ではトンプソン群 V という非常に興味深い群の部分群についてその幾何学的な構造や埋め込みの可能性を詳しく調べています。まず有限性性部分群がカントール空間の軌道に作用する時の作用グラフを分析し、それが気と順等長的であることを証明しました。グラフが気のような構造を持っているというのは視覚的にも非常に分かりやすく面白い結果ですね。さらに反響薬という手法を使ってトンプソン群 F のような群が V に埋め込まれる時の挙動を明らかにしています。特に注目すべきはこれまで未解決だったスタイン群が V に埋め込めないことを証明した点です。スタイン群の端点における目の群が巡回群ではないことが埋め込みを不可能にする決定打となっていました。このように群の局所的な性質が全体の構造的な制限につながるという流れは数論や代数的な視点からも非常にエキサイティングな展開だと思います。4本目はエマニュエル・ブリュイアールさんとザヒク・ゲランダーさんによるオンデンス・フリー・サブグラップス・オブ・ライグラップス・リバイサイテッド D 群の中密な自由部分群について裁縫です。 この論文は、リー群における中密な自由部分群に関する過去の研究を修正し、より完璧なものにすることを目的としています。実は以前の証明に誤りがあったようで、それを正して足りなかった詳細を補完するという非常に誠実な取り組みです。特に注目すべきは、連結リー群の中にある有限生成の中密な部分群の交換子部分群に関する主張の修正です。以前はある種の有限生成部分群が必ず含まれるとされていましたが、実際には全ての有限生成部分群が離散的になってしまうケースがあることが分かりました。これを解決するために著者たちはより強力な主張を証明しています。具体的には、連結リー群が有限生成の中密な部分群を持つなら、特定の数の要素で生成される中密な部分群が存在することを示しました。この数はリー代数の生成元の数や最大ユークリッド章の次元に依存しています。さらに、下位リー群の場合の解析やアルキメデス局所帯上の縮小遮影変換の証明など、細かな穴を丁寧に埋めています。数学的な厳密さを取り戻すことで、元の定理を正しく機能させたという地道ながらも不可欠な貢献がなされた論文でした。5本目は、ジュンフェン・ヤン・サンジアリドさん、ヤン・クアンフェンさん、ヤング・スー・コンさんによるジェネラリズド・クオータニオン MCI グラップス、NNN グラップス &NNND グラップス、一般化4元数群の MCI 群、NNN 群及び NNND 群です。この論文では、一般化4元数群という特定の群について、ケーリーグラフの同型性と自己同型群の性質を深く掘り下げています。特に、すべての正規ケーリーグラフが CI グラフになるという MCI 群などの分類に挑戦しています。研究チームは、シロー部分群やホロモーフの性質といった群論の強力な道具を駆使して解析を行いました。その結果、驚くべきことに、すべての一般化4元数群が MCI 群であることが証明されました。これにより、同時にこれらの群は NNN 群にはなり得ないということが分かったわけです。さらに、異数が 2N である一般化4元数群が NNND 群になるのは、N が2より大きく、かつ偶数であるときに限るという明確な条件を導き出しました。NNND 群でありながら NNN 群ではないという特殊な性質を持つ群の無限属を初めて見つけ出したというのは、数学的にとてもエキサイティングな成果だと思います。6本目はジアリドさんによるオンエムパーティートオリエンテッドセミアガラーレプレゼンテーションズオブフィニテグラップス有限群の M 部有効純正則表現についてです。この論文では、有限群を向きのあるグラフとして表現できるかという問題に挑んでいます。もともとは、ある有限群が有効グラフの正則表現を持つかという1980年の馬場さんによる問いがきっかけだそうです。著者のドゥさんは、この研究をさらに広げて2以上の整数メートルを用いた M 部有効純正則表現という概念を導入しました。具体的には、自己同型群が元の群と同型で純正則に作用する M 部有効純正則表現と、各頂点の入り次数と出次数が等しい M ハール有効表現という2つの概念を定義しています。証明の手法が非常に丁寧で、群が基本アーベル2群であるかどうかや生成系の数で場合分けをして、 M ケーリー有効グラフや接続行列を駆使して構成しています。結果として、ほとんど全ての有限群がこれらの表現を持つことが示されました。メートルが2で、かつ群が異数3の巡回群やクラインの子群、4元数群であるといったごく限られた例外を除けば、うまく表現できるという結論です。多くの群がこの構造に当てはまるという非常にすっきりとした分類結果に驚かされますね。7本目は、ロンドン・ホーさんとエゴン・シュルテさんによるストリング・シー・グラップス・オブ・ツー・パワー・オーダー・プロジェクト・オン・トゥ・ア・コモン・ストリング・シー・グループ 2の累乗の位数を持つストリング C 群は共通のストリング C 群へ遮影されるです。この論文では抽象セータ包帯の自己同型群であるストリング C 群について、特に位数が2の累乗である場合に注目しています。ランク4のセータ包帯の中で、ある特定の小さなセータ包帯である K を全てのものが被覆していることを証明しました。つまり K がこのクラスにおける唯一の最小要素になるということです。群論的な道具を駆使してプラティーニ部分群などを分析しながら、どのような構造になっているかを丁寧に解き明かしています。驚くべきは、この K という多胞体が群の大きさや旗の数という点でも、ほとんど全ての正多胞体の中で最小であるという点です。数学的に最小のものが構造的にもベースになっているというのは非常に美しくて快感ですね。8本目はクラウス・ニールセンさんによるオン・ザ・トレーシズ・オブ・ザ・プロダクト・オブ・ツー・リネア・シミラリティ・クラス、2つの線形相似類の積のトレースについてです。この論文では特殊線形群においてスカラーではない2つの強弱類を掛け合わせた時に得られるトレースの集合について研究しています。背景には有限単純群において非自明な2つの強弱類の積がたった1つの強弱類になることはないという、アラドとヘルツォグの予想を支持したいという狙いがあるようです。著者は行列の積から得られるトレースを分析するために、体がお互いに無限か有限かというケースを分けて検討しています。特に巡回的な相似類や特定の行列表現をうまく使うことで、積の結果として得られるトレースがその体にあるあらゆる値をカバーできることを証明しました。驚くべきは、スカラーではない相似類であればその積のトレースの集合が体全体と一致するという点です。具体的に巡回線形変換の性質や行列の最小ランクを利用してトレースを任意の値に操作できることを示しています。最終的にどのような体であっても特殊線形群における2つのヒスカラー相似類の積は任意のトレースを持つ行列を含むという定理を導き出しました。群論における強弱類の積という、一見すると複雑な振る舞いがトレースという視点から非常に多様な結果を生むことが明らかになった興味深い研究ですね。9本目は金田ブロットさんとビデサロさんによるセルフシミュラビリティオブライトアングルドアーティングラップス、直角アルチン群の自己シミュレート可能性です。この論文ではある群の計算可能な作用が有限型の部分シフトという仕組みを使って再現できるかという自己シミュレート可能性について研究しています。簡単に言うと、群の複雑な動きを有限個のタイルの制約だけで記述できるかという問題ですね。特に直角アルチン群やより一般的なグラフ積という構造に注目しています。グラフの頂点に群を割り当て、点で結ばれた頂点同士の要素が果敢になるという設定です。研究チームは群の各点にブッシュと呼ばれる方向の集合を構築し、そこでチューリングマシンをシミュレートさせるという非常に巧妙な手法を取り入れました。その結果、直角アルチン群が自己シミュレート可能かどうかは定義グラフに切断クリークが存在しないかという純粋にグラフ理論的な条件だけで判定できることが分かりました。例えば木をベースにした群は決して自己シミュレートできませんが、長さ4以上のサイクルをベースにした場合は常に可能です。複雑な力学的な性質がグラフの形を見るだけで判定できるとは驚きですね。無限群を前提とした手法なので、有限群の場合がどうなるかという点に今後の期待が高まります。10本目はユートン・ジャンさんとヤオラン・ヤンさんによるフィニテファクトリゼーション・イズ・デテクティド・バイ・アンダーモノイッツ、有限分解性はアンダーモノイドによって検出されるです。この論文では消去的な過干モノイドにおいて有限分解性という性質が遺伝的に受け継がれるかという ゴッティさんと李さんが提示した問いに肯定的な答えを出しています。具体的に言うと、あるモノイドのすべてのアンダーモノイドが有限分解モノイドであるとき、すべての部分モノイドも自動的に有限分解モノイドになるのかという問題に取り組んでいます。著者たちはこの2つの条件が実は同値であることを証明しました。証明の仕方がとても巧妙で、まず有限分解性を持たないけれど融解分解性を持つというちょっと厄介な性質を持つ部分モノイドを想定します。そしてこの悪い部分モノイドをうまく拡張して、同じく悪い性質を持つアンダーモノイドを作り出そうとするわけです。特に群ではない場合と群である場合でアプローチを分けているのが面白いところです。群の場合にはソルンの補題や単位元を適切に制御するユニット反映拡張というテクニックを駆使して非常に緻密な議論を展開しています。最終的に局所的な障害定理という形できれいにまとめられており、有限分解性がアンダーモノイドの性質だけで判定できることが明確に示されました。11本目はユトング・チャンさんとヤオラン・ヤンさんによる A コンペンセーション・テオアム・フォー・ザ・シロウ・インテグラル・インバーリアント・アンド・カウンタ・レクサンプルズ・トゥ・アン・ A の護英語チャラクタリゼーション・コンジェクチャー・シロウ積分不変量に関する保証定理と抗体群 A 語の特徴付け予想に対する判例です。この論文では有限群における指導数のカウントに基づく不変量について研究しています。以前から非可解な有限群が特定の不変量を持つならそれは抗体群 A 語と同型であるはずだという予想があったのですが、なんと著者たちはこの予想が間違っていることを証明しました。具体的にどのような方法で判例を導き出したのかが非常に面白いところです。著者たちはある群にベキレー群を直積として掛け合わせた時に不変量がどう変化するかという直積則を証明しました。ベキレー因子を加えると共通の素数によって不変量が減少する一方で、新しい素数によって増加するという現象が起きます。このバランスをエジプト分数を用いた方程式で解くことで、英語とは異なるのに同じ不変量を持つ群を具体的に作り出したのです。結論として、この不変量は単に反単純小で決まるのではなく、境値が値を保証してしまうため単純群の場合のような特徴付けはできないことが分かりました。数学的なパズルを解くように判例を導き出すアプローチにとても感銘を受けました。12本目はソヌクマールさんとビナイ・マドゥスダナンさんによるターミネーション・オブ・ザ・ラティス・オートモフィズム・タワー・フォー・ダイレクト・プロダクト・オブ・シンメトリック・グラップス対象群の直積における格子自己同型タワーの停止についてです。この論文では有限群の正規部分群の格子の自己同型群を繰り返し取ることで得られる格子自己同型タワーという不思議な構造について研究しています。特に対象群をいくつか直積で掛け合わせたタワー群というグループに注目しているのが面白いですね。通常の自己同型タワーとは違い、ここでは群としての情報は捨てて正規部分群がどう含まれているかという格子の構造だけを見ます。著者たちはグルサの補題やクルルシュミットの定理といった強力な道具を使い、正規部分群の格子の組み合わせ的な記述に成功しました。その結果、非常に明快な結論が得られています。まずタワー群の格子自己同型群は次数が3の因子とそれ以外の因子の数に基づいた2つの対象群の直積になるという積の公式が導かれました。さらにこのタワーは最大でも3ステップで停止することが証明されています。実際に3ステップかかる例も見つかっており、この境界がぴったりであるという点には数学的な美しさを感じますね。ただしこの結果は対象群の特殊な構造に依存しているため、一般的な有限群にまで広がるわけではないという点も強調されています。13本目はマス GP からのクロス投稿で マリーナ・パライスティさんとフェデリコ W ・パジーニさんによるラミフィカチオン・サブグラップス・オブ・ノット・グラップス・アンド・ゼア・プロフィーニート・アンド・コホモロジカル・ストラクチャー、結び目群の分岐部分群とそのプロ有限及びコホモロジー的構造です。この論文では、結び目の外部の有限被覆に対して形式的な分岐理論を構築しています。驚くべきは、結び目理論と代数数論の間に非常に強い類似性を見出している点です。著者たちはガロア理論における完成部分群のように機能する正規部分群を結び目群の中に特定することでトポロジーの文脈で非分岐拡大を定義しようと試みました。具体的には四五線的な完成部分群を定義し、その正規平方として分岐部分群を定めています。これを有限小、プロ有限完備化、そしてコホモロジーという3つの視点から分析しました。その結果、結び目群を分岐部分群で割った小は最大の四五線的に非分岐な小になることが証明されました。また四五線を保存するプロ有限同型写像があれば平完成部分群や平分岐部分群も保存されるという重要な結果も得られています。さらに非分岐なコホモロジー類が全ての完成部分群上で消える類と一致することも示されました。これは局所体におけるガロアコホモロジーの振る舞いと鏡合わせのようになっていて、非常に美しい対応関係だと思います。結び目群をガロア群に見立てるというこの大胆な辞書的なアプローチは、結び目のプロ有限合成を研究する上で非常に強力な枠組みを提供しています。14本目はマス RA からのクロス投稿で、トマス・ルンブルックさんによる P アリック・アシンプトーティック・サボールゲブラ・エニュメレーション P 新全近的部分代数列挙です。この論文では有限指数を持つ部分群や部分代数の数を数え上げる研究に P 新全近という概念を取り入れています。特に部分代数の数の全近的な振る舞いと、それに関連する局所ゼータ関数の極との関係に注目しています。著者が挑んだのはロスマンさんによる2つの予想です。1つ目は任意の有限次元 P 新代数において局所部分代数ゼータ関数とイデアルゼータ関数が P-1 に極を持つというもの。2つ目は歴例代数の場合、この極は単純極であり特定の常用を持つため、同じ次元の可観代数と同じように振る舞うという予想です。ここで多項式合同式の解の列挙やイグサゼータ関数の枠組みを駆使して係数の P 新収束を分析するという手法が取られています。重み付き同時性や拡大と移転という作用を組み合わせて部分代数の軌道サイズを決定するアプローチは非常に巧妙で鮮やかです。結果として常用べき例代数すべてにおいて P-1 に極を持つことが証明され、ロスマンさんの第一予想の一部が裏付けられました。さらに有限次元の次数付き代数についても予想通りの常用を持つ単純極を持つことが示されました。これにより歴例代数の重要なクラスにおいて第二予想に肯定的な答えが出たことになります。また標準的なヘンゼルの補題が使えないような非常に得意な多項式系を扱うための逆ヘンゼルの定理も提示されており、数論的な道具箱がさらに充実した素晴らしい研究です。最後はマス .co からのクロス投稿で、ユトング・ジャンさんとヤオラン・ヤンさんによるラショナルワイルグループエレメンツオブオッドタイプ D 奇数字 D 型における有理米油群要素です。この論文では複素また約群上の有理正規形に関連する有理米油群要素の分類という非常にエキサイティングな課題に取り組んでいます。特に N が奇数の D 型において有理要素の数は2の N 乗マイナス1個になるというボロシンさんの予想を証明しました。解析には符号付き置換モデルが使われており、有理性のグラフがどのような構造をしているかを詳しく調べています。結果としてこのグラフは最長要素を接点として 2つのブール台数的な半分が貼り合わさったような形をしていることが分かりました。また、特定の符号付きサイクル要素などが有利要素として特定され、線形時間で判定できる手続きまで導き出しています。複雑なグラフ理論的な探索問題を明確な部分集合の計算に落とし込んだ点が実に見事です。単に数を数えるだけでなく、コクセター長などの分布まで具体的に数式で示しており、組み合わせ論的なモデルとして完璧にまとめ上げられた研究だと思います。さてさて、今日は双極群から初等を埋め込み、多項式双極性、そしてトンプソン群 V やリー群、有限群まで、数学の深淵を除くエキサイティングな時間でした。こうした概念がインターコネクトしていく様子は本当に刺激的で、知的な興奮に満ちた回となりましたね。それではまた次回お会いしましょう。